コロナ禍にありますけれども、こうして私たちが集まって共に礼拝できることを本当に嬉しく思います。今年もですね、神様の御言葉に信頼して、主の恵みと憐れみと主から来る力、希望をいただきながら一緒に歩んでいきたいと思います。今朝は詩編の118編からご一緒に学んでいきたいと思います。どうぞ詩編118編をお開きください。昨年から詩編を私の担当の時に開いてご一緒に学んできましたけれども、今日は詩編118編に移りたいと思います。詩編118編の1節から、9節までお読みしたいと思います。詩編118編1節から9節までです。お読みします。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあイスラエルよ言え。主の恵みは常しえまで。さあアロンの家よ言え。主の恵みは常しえまで。さあ主を恐れる者たちよ言え。主の恵みは常しえまで。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を広やかな地へ導かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方。私を助ける方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。お祈りをいたします。愛する天皇お父様、今日素晴らしい良い天気を与えてくださり、穏やかな日和の中でこうして私たちはここに集まり、あなたに目を向け、あなたを礼拝できることを感謝いたします。先週いらっしゃることのできなかった兄弟姉妹たちもこの朝をお送りくださり、共にあなたの前に出てあなたを崇めることができることを感謝いたします。どうぞこの礼拝の中であなたの御言葉を通し、ご聖霊のお働きを通して私たち一人一人を強め、励まし、引き上げ、導いてくださいますように、この2022年のためにあなたが良き導きを与えてくださるように、励ましを与えてくださるようにお願いいたします。またこのコロナ禍にあって一人一人を、またご家族のお一人お一人も、職場の一人一人も、ご近所の人たちも、あなたが守ってくださるようにお願いいたします。これからのこの礼拝の時、あなたに委ね、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは一昨年以来、このコロナウイルス感染の脅威にさらされてですね、教会でもなんとかクラスターが起きないようにと一生懸命いろいろと気をつけ、また換気をしたり、こうしてマスクをしたりして、お互いに距離を取りながら気をつけ合っていますけれども、私たちの人生においてとっても大事なことは、いつも前向きな気持ちを持って生活することであります。今日という一日は今日しかないんですね。今日という一日を私たちがどういうふうに過ごすか、それは私たち一人一人の意思にかかっています。私たちは今日という一日を本当につまらない一日とすることもできますし、面白くない、腹立たしい、あるいは恐ろしい、怖い、そういった思いで一日を送ることもできます。でもまた同時に、今日という日にあって喜んで楽しんで、そして幸せな気持ちで一日を過ごすこともできます。私たち一人一人の思いに今日という一日はかかっているんです。そういう中で私たちはどんな試練の中にあっても主を見上げて前向きに生きていきたいと思います。三匹のカエルがミルクの壺に落ちました。この三匹のカエルというのはですね、運命ガエル、悲観ガエル、楽観ガエル、 の3匹でありました。ミルクの壺に落ちた時に運命ガエルは考えました。あ、これはもう運命だ、もうここで死ぬしかないと。そしてミルクの中に沈んでしまいました。ヒカンガエルもですね、しばらくは頑張っていたんですけども、あ、これじゃここから飛び出すこともできない、誰も助けてくれない、もうこうして泳いでるのも意味がないと言ってですね、絶望して沈んでしまいました。ところがラッカンガエルだけは、いや、なんとかなるさと、とにかく頑張って生きるんだと、一生懸命ミルクをかいていました。そうしたら何か硬いものができてきまして、塊になりました。その塊に乗ってその壺から外に飛び出すことができた。これがチーズの始まりだという、たわいもないお話でありますけれども、まあ、しかしここに一つの真理があるわけです。私たちが諦めないで前向きに生きるときに道が開かれてくるということであります。私たちはこの1年も本当に主に信頼して、そして期待を持って歩んでいきたいと思います。私たちの信じているお方は私たちの期待と思いを超えて働くことのできるお方であります。この方が私たちの主として導いてくださっているんです。今日は苦しみのうちから主に叫び求めよ、ごめんなさいね、苦しみのうちから主を呼び求めよ、呼び求めよ、118編の5節、今日の暗唱聖句であります。お読みします。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を広やかな地へ導かれた。これが今日のテーマの御言葉であります。詩編113編からこの118編まではハレル詩編としてイスラエルで知られています。ハレルというのは褒めたたえよという意味です。賛美せよという意味です。この113編から118編までは神様への賛美、神様へのハレルヤで満ちています。それでイスラエルの三大年祭というのがありますが、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリオの祭り、この3つの大きなお祭りの時にはいつもこの113編から118編までが読まれるんです。で、杉越の祭りの時には、例えば食事の前に113編と114編を読んで、そして食事の後115編からこの118編まで読みます。ハレルヤという言葉がすぐ前の117編の最後にもハレルヤで終わっていますけども、ハレル詩編、ヤというのは主という意味ですから、ハレルヤ詩編と言ってもいいんですけども、神様を褒めたたえる詩編がこの113編から118編です。ですからマタイによる福音書26章でですね、イエス様が捕らえられ、受難を受けられ、そして十字架にかけられていかれる、そのことの予言が実はこの詩編118編に結構たくさん出てくるんです。そういう予言的な面を持っているのもこの詩編の特徴なんですけれども、この詩編の115編から118編を、食事の後、マタイの26章30節だったと思いますが、読むと食事の後賛美を歌って彼らはオリーブ山に出かけたとあります。あの最後の晩餐の杉越の晩餐の食事をした後、彼らが歌ったのがこの詩編115編から118編であったと考えられます。それから彼らはオリーブ山へと出かけていったんです。そのようにイスラエルの人たちに大変愛されている詩編がこの113編から118編、特にまたこの今日学びます118編であります。ルターという宗教改革者はこの詩編を私の詩編と呼んでいます。私の詩編、それほどルターが愛したのがこの詩編118編でした。それは神様との深いところでの交わりをこの詩編は言い表しているからです。多くの信仰者たちが この詩編118編に深い慰めと励ましを得てきました。一節から四節までを見ますと、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いという言葉で始まっていきます。その恵みは常しえまで。主に感謝せよ。前回学んだのは詩編103編でした。そして私たちは感謝というテーマで学びましたけれども、この詩編118編も感謝で始まっています。そして一節では自らの感謝を言い表してますが、二節、さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまで、イスラエル全体に呼びかけています。そして三節、さあアロンの家を言えと言って、祭司たちも主の恵みを覚えようと歌っています。そして4節、さあ主を恐れる者たちを言え、主の恵みは常しえまでと、主を恐れる、主を信じている人たちみんなを思ってこのように歌っています。で、私たちの信仰生活において大事なことは、自分のことだけで終わってはならないということです。私たちの家族だけで終わってはならないということです。この詩編の記者は祈りを広げていってるんです。私たちのもうこの教会の体として合わせられたものとして、自分の信仰だけじゃなくて、この教会の兄弟姉妹たちの信仰、また家族の信仰、地域の人たちの信仰、また職場の人たちのことも思って、ぜひとも職場の人たちの守りのためにもお祈りください。祝福を祈っていただきたいと思います。クリスチャンというのはそのように祝福の源となっている存在なんです。この詩編の1節、118編1節から4節のうちに、そのことを私たちは見ることができます。感謝は前回学びましたように健康に良いものです。ある牧師は健康はワクチンだと言っています。感染症に対する抗毒素、防腐剤のようなものだと。私たちの心にやってくる批判的な思いや落胆、恨み、憎しみ、そういったものに思いに対するワクチンだと。感謝が私たちの内側に流れるときに、批判的な冷ややかな思い、そういったものが私たちにとどまることができなくなってしまいます。ぜひともこの感謝というワクチンをですね、私たち毎日取り入れて、朝に夕に感謝を持って祈るものでありたいと思います。あのパウロとシラスもピリピで占いの霊に取り憑かれた女の人を解放したがゆえに、当局に訴えられて鞭打ちにあって牢獄に入れられました。でも牢獄の暗闇の中で、真夜中にパウロとシラスは神様を賛美して歌ってたんです。よっぽど賛美が上手だったのか、パウロとシラスがですね、もう看守も囚人たちも聞き入っていたっていうんです。すると突然大きな地震が起こって、扉が開いて、彼らパウロやシラスたちをつないでいたその足かせ手かせが溶けてしまって、そして彼らは自由になったんです。でも逃げ出すことをしませんでした。むしろパウロは看守が自害しようとするのを止めて、そして看守とその家族をイエス様へと導いたんです。鍵は何だったでしょうか。苦しみの時に、暗闇の時に、パウロとシラスはなお神様に感謝し賛美していたんです。そのことを私たちはまず今朝覚えたいと思います。そして私たちはこの五節のところに移りたいと思いますが、今日覚えたいことは、主を苦しみのうちで呼び求めることの大切さであります。この詩編の中にたくさんの箇所で、苦しみの時に、苦難の時に、主を呼び求めよ、主に叫び求めよ、そのように言われています。呼び求めるという言葉と叫び求めるということは同じ言葉です。同じ意味の言葉です。 神様を呼び求める、神様に叫び求める、この表現が詩編の中にたくさん出てきます。お聞きになってくださるだけで結構ですが、まあ近いので開いてくださってもいいですけど、まあ開きましょうか。詩編106編44節、詩編106編44節、そこにこのように書かれています。それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。44節、106編です。それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。107編6節、この苦しみのときに彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。もう13節も19節も、同じことが書いてあります。そして107編28節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。4回も詩編107編で彼らが主に叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出されたとあります。今日皆さんにお聞きしたいことは、皆さんは試練の中で、苦難の中で主に呼び求めておられるでしょうか。主に叫び求めておられるでしょうか。主は私たちが必死に心を尽くして主に近づいて、主に信頼して、主よ、あなたが助けてくださらなかったら私はどうすることもできませんって、お医者さんも私を今助けることができないんです、主よどうぞあなたが私を助けてくださいって、この必死な魂を主は愛してくださるんです。体当たりで来る求道者を、信者を神様は喜んでくださるんです。私たちも時々自分の信仰を絞る必要があります。ああどちらでもいい、どうなってもいいじゃなくて、今直面している問題の中で私たちは苦しみの中で主を呼び求めようではありませんか。聖書は主を呼び求める者に対して祝福を約束しているんです。苦しみの時にはストレートに声を上げて叫ぶのがいいと思います。主は私たちの叫びに応えてくださるお方であります。今日は主に叫ぶことによって与えられる3種類の解放についてお話ししたいと思います。私たちが主を叫び求めていく時に3種類の解放があるということです。まず第一に肉体の解放があります。これは癒しが与えられるということです。これについてマルコによる福音書10章をお開きください。マルコによる福音書の10章です。そこに有名なお話ですが、盲人のバルテマイという人が出てきます。マルコ10章46節から52節のところです。マルコ10章46節から52節、ティマイのこのバルティマイという生まれつきの盲人の人がいました。物乞いをして生活をしていました。エリコの町のほとりで彼は人々に物乞いをしながら生活をしていたんです。目が見えないということで、この時代物乞いをする以外に生活の糧がありませんでした。ですから彼は本当に惨めな人生を送っていたんです。このバルテマイにも朗報が入ってくるようになりました。それはナザレのイエスというお方が物乞い仲間の、盲人仲間の人たちを癒してくださった、そういう人たちが起こったということです。自分もイエス様に出会ったら目が開かれるかもしれない、そういう希望が彼にやってきました。そんなある日、群衆が自分に近づいてくるのを感じたんです。そしてイエス様が来られるぞという声を聞いたときにチャンスがやってきたと思いました。そして目の見えない人ですから、だんだんとイエス様一行が近づいてくる足音を感じました。そして彼は大きな声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫んだんです。 救い主はダビデの子孫として、ダビデの子として来られることになっていましたから、彼はこの方こそキリストに違いない、私たちが待ち望んできたキリストに違いないと思って、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び立ったんです。そうすると大勢の周りの人が、お前何言ってんだ、黙れ、うるさいと言って彼をたしなめようとしましたが、なお一層彼は叫び立てたとあります。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと。するとイエスは足を止められたと書かれています。イエス様は足を止めて、そして彼をお呼びになったんです。それで、おい、イエス様が呼んでらっしゃるぞって、おい行けって。最初は信じがたい思いだったかもしれませんが、イエス様が呼んでらっしゃるということを聞いて、彼は上着を脱いで、もうイエス様がおられると思う方向に走ったんです。そしてイエス様の前に立ちました。あなたは私に何をしてほしいのかとイエス様は聞かれました。目が見えるようになることです。あなたの信仰の通りになれとイエス様はおっしゃいました。そして彼の目が開かれたんです。もしこのバルテマイが大きな声したり騒ぎ立てると、もう恥ずかしいと、はしたないと、みんなからたしなめられた時もごめんなさい、もうやめますと言って彼が引き下がっていたら、イエス様が足を止められることもなかったですし、そしてイエス様が彼をお呼びになることもなかったんです。私たちもイエス様へと本当に近づくものでありたいと思います。今朝もうすでに終わったかもしれませんけども、今日ですね、私たちの母教会であるシアトルのフィラデルフィア教会の前の牧師さんであります、ゼタストン先生、ポール・ゼタストン先生、ボルゲ先生ご夫妻をまた長く支援してくださった、20年以上にわたってフィラデルフィア教会の牧師をしておられた方ですけど、99歳で12月に召されて、今日記念会が行われています。私弔辞を娘さんとお孫さん宛に書きました。そして、お花をですね、役員会でもお話しして、今日の記念会のために出すように、向こうのボブリーツさんというこの教会にも来られた方にお願いしましたけれども、このゼタスン牧師がね、よくメッセージの前に歌っておられたコーラスがいくつかあります。この先生のことを思い出すと、そのコーラスを私もつい口ずさんで最近よく歌うんですが、英語の簡単な歌です。でも私が歌うとどうも歌が違って伝わるみたいですので、あえて歌いませんけども、一つのコーラスは Jesus is passing away this way today、 イエス様はこちらに今今日通り過ぎておられる。 Jesus is passing this way today。 あんまり上手じゃないなとお分かりだと思いますが、イエス様が今日こちらを通り過ぎておられる、通っておられる、まあ、よくそのコーラスもフィラデルフィア教会で歌いました。イエス様が近づいておられる、イエス様はまさにこの礼拝室にいらっしゃってるんです。でも私たちは単なる群衆の一人で終わるか、バルテマイのようにイエス様に触れていただくか、イエス様に近づいて認めていただけるか、それは私たち一人一人の信仰にかかっています。あなたの信仰の通りになれとイエス様はバルテマイにおっしゃったんです。今日私たちはこのお方に目を留めて、このお方に近づこうではありませんか。今お祈りします。主イエス様、この会衆の中でもし病んでいる方々、体に痛みを覚えていらっしゃる方々があるならば、イエス様、今そのお一人お一人に触れてください。あのバルテマイのために足を止め、バルテマイを呼び、生まれながらのこの目の見えない人を癒されたイエス様が、昨日も今日もいつまでも同じ方であることを感謝します。 今どうぞ病んでらっしゃる、傷んでらっしゃる、お一人お一人に触れてください。今日ここに来ることのできていない方々の上にも、あなたの御手を伸ばし、触れてくださるように。主イエス様、今あなたが触れてくださるように、お願いいたします。ハレルヤ、主はあなた生きて働いておられることを感謝します。アーメン。アーメン。もう一つ思い出すコーラス、よく歌いました。この先生のリードのもとに Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. もっと上手な人が歌ってくださると伝わるんですけども、生きておられる、イエス様は生きておられる、とこしえに生きておられる。イエス様は今も生きて復活して働いておられるお方であります。本当にこのイエス様が生きて働いておられるお方であることを今日も私たちは覚えたいと思います。第2番目に、主に叫ぶことによって、主を呼び求めることによって与えられる解放は奉仕の領域の拡大であります。私たち一人一人を神様は祝福のもといとして作ってくださいました。祝福のもといとして召し出してくださいました。私たちの生涯を通して神様は周りの人たちを、家族を、友人たちを、地域の人たちを、職場の人たちを祝福しようとして、私たちを祝福の源としてくださってるんです。この私たちが主に用いていただく、より用いていただく、またもう一人をイエス様へと連れてくることができる秘訣は、主に祈ることです。主に叫び求める、主を呼び求めることであります。使徒の働きの3章を見ますと、あのペテロとヨハネが神殿に行って、美しの門というところに行った時に、生まれつき足の立たない人がそこに座っていました。そしてやはり物乞いをしていました。そして何かもらおうと思ってペテロとヨハネを見たんです。ペテロとヨハネは彼をじっと見て、そしてペテロが言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の手を取ったんです。すると彼は立ち上がって歩き出して喜び踊りました。このことからすごい、まあそれが騒動になってリバイバルが起こって、一日のうちに男性だけで5000人の人がイエス様を信じるようになったんです。それでペテロとヨハネは目をつけられて、当局の者から呼ばれて、そして脅しをかけられて、もうイエスの名によって語ってはならないと言われたんです。でも彼らは解放されました。そして教会の皆さんのところへ帰っていったんです。彼らは何をしたでしょうか。使徒の働き4章をお開きください。使徒の働きの4章23節から31節に初代教会の人たちのお祈りが書かれています。使徒の働き4章23節から31節のところまでです。23節24節をお読みします。使徒の働き4章23節24節です。さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。そしてこの祈りが始まっていきます。省略して29節から31節までにします。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。脅され、迫害が始まった中で、彼らは主イエス様に御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと 心を一つにして祈りました。その時に聖霊が働いてくださったんです。私たちも心を一つにして、主よ、岐阜純福音教会を用いてください。この鏡原市のリバイバルのために、この岐阜県のリバイバルのために、この日本のリバイバルのために用いてください。主よ、あなたの御業を見せてくださいと、そのようにこの2022年祈って進んでいこうではありませんか。今まで見たことのない、私たちが期待したことのない主の御業を私たちは期待していきたいと思います。今年の聖句は、さあ天を見上げなさいと、神様がアブラハムに語られたあの創世記15章のお言葉です。空の星を数えられるなら数えてごらんなさいと神様はアブラハムにおっしゃいました。あなたの子孫はこのようになると、空の星のようになるとおっしゃったときに、アブラハムは自分に子供がない、もう子供が生まれそうな状況にもなっていないと、にもかかわらず信じました。それが彼の義とみなされました。私たちも信じれないときに信じることのできるものでありたいと思います。使徒の働きの8章を見ますと、なお迫害がひどくなって、エルサレムのクリスチャンたちが散らされていった様子が書かれています。8章4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。どの時代にもイエス様を信じて歩もうとすると、いろいろな困難があるんです。悩み苦しみがあります。このエルサレムの信徒たちは迫害を受けてエルサレムにおれなくなったんです。そして彼らは散らされていきました。でも彼らはただでは転ばなかった。彼らは行く先々でイエス様の復活を述べ伝えたんです。イエス様の福音を述べ伝えたんです。そこで主は彼らと共に働いて御言葉を確かなものにしてくださったんです。私たちもこのコロナ禍にあって福音を述べ伝えていこうではありませんか。あなたを通してしか語ることのできない、伝えることのできない誰かがいらっしゃるんです。私たちは時が良くても悪くても福音を述べ伝えていかなければなりません。第3番目に、主に叫ぶことによって、主を呼び求めることによって与えられる解放、それは霊の解放です。内側からの解放です。私たちがこの人生を歩んでいくとき、いろんな悩みがあります。もう一遍詩編に戻りますが、詩編というのは人生の悩み苦しみを経験した信仰者たちの心情が本当に吐露されている、心情が言い表されている、歌われているものです。この詩編118編の中にもこの記者の痛みと苦しみの経験が語られています。同時にイエス様が十字架にかけられる、十字架に向かわれることの予言がここに書かれているんです。マタイの26章のことを冒頭で言いましたけれども、またお家でマタイの26章を読んでくださったら、この詩編118編からの引用がいろいろとあるのにお気づきになられると思います。転ばに乗ってイエス様がエルサレムに入場された場面ですけれども、そのことに関係してこの118編のことが予言として語られています。まあ、今日はそれには触れません。でも見ていただきたいんですが、10節、詩編118編10節、すべての国々が私を取り囲んだ。しかし主の御名によって私は彼らを断ち切る。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。しかし主の御名によって私は彼らを断ち切る。蜂のように彼らは私を取り囲んだが、茨の火のように消された。主の御名によって私は彼らを断ち切る。お前は私を激しく押し倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。この詩編の記者も悩みと苦しみを経験したんです。人間関係の問題がありました。いろんな人たちがこの人のことを悪く言いました。そしてこの人を目の敵のようにしました。そのような中でも 主によって彼は支えられたと歌っているんです。私たちもいろんな誤解を受けたり、陰口を言われたり、中傷を受けたり、さまざまな圧迫を経験することがあります。そのような霊的な圧迫の中で主を呼び求めるときに、主に叫び求めるときに、主が解放を与えてくださるんです。イスラエルの民のことを考えてみてください。エジプトにいたときに彼らは奴隷のようにされて苦役を強いられました。そのときに彼らは主に叫び求めたんです。すると彼らの叫びが主に届いたと出エジプト記の3章に書かれています。3章7節から9節ぐらいのところに書かれています。そして主はご自身を表されて、モーセを呼び出され、あのイスラエルの民をあのエジプトから解放すると、乳と蜜の流れる地カナンの地へ彼らを導くと約束されたんです。彼らが叫び求めた時にその叫びが天に届いたんです。そして詩式というところをまたご覧いただきたいと思います。まあ、見てみましょうか。詩式をお開きください。詩式の3章です。詩式というのは勇者、審判者、裁き司さのことであります。イスラエルの王がいないとき、イスラエルのリーダーがいないときに、イスラエルの民が弱くなってしまって、近隣の国々から収穫の時期になると攻め込まれて、そして収穫物を奪われていっていました。その苦しみの中で彼らは叫び求めたんです。詩式、申命記、ヨシュア記、その次に詩式とありますけれども、詩式の3章の例えば9節お開きください。詩式3章の9節のところです。ここをお読みします。イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた。それはカレブの同族ケナズの子オテニエルである。イスラエルの子らが主に叫び求めた時とあります。3章15節、イスラエルの子らが主に叫び求めた時、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。ベニヤミン人ゲラの子で、左利きのエフデである。そのように書かれています。まあ、このような形でイスラエルの人たちが神様に叫び求めた時に救助者が起こされたんです。彼らの呼び声に神様が応えてくださったんです。皆さんはご自分の霊的な圧迫のために、霊的なその試練のために神様に声を上げていらっしゃるでしょうか。大声でなくていいです。大声を出せるところにいらっしゃる方、そういう環境のある方は大声で祈られたらいいと思いますが、心の叫びを言葉にして神様に祈ってみるんです。その時に神様が私たちを霊的に解放してくださるんです。私たち一人一人の内側を解放したいと神様は願ってらっしゃいます。私たちが叫ぶときに癒してくださる方、また奉仕の領域を拡大してくださる方、そしてまた霊的な圧迫から私たちを解放してくださるお方であります。奉仕の領域のことで思い出しましたけれども、11月に私はもうこの1年間ですね、昨年はあまり対外的に奉仕を頼まれることはありませんでした。どっかに出かけていって、関西聖書学院で教えるということ、またズームというのを用いてインターネットを使ってお話しする機会は、聖書学校のために、またいろいろなことのためにちょくちょくありましたけれども、しかし実際に出かけて行ったりとかということはなかなかできなかった。でもだいぶ収まっていたんですね、11月頃で。そのような中で神様、2022年、主よ、どうぞもっと多くの人たちにあなたの福音伝えることができるように助けてください。何か少し惨めな気持ちも やってきててですね、神様の前に祈りました。その時に主は、私はあなたに5つの恵みを与えると言ってくださったんです。その意味がよく分かりませんでしたが、11月のうちに5つのところから正解で奉仕してもらえませんか、こちら私たちのグループの方で奉仕してもらえませんか、まあ、JEC という日本福音教会とか、日本オープンバイブルという団体であるとか、またシオン教団というところとか、また生駒聖書学院というのが関西聖書学院のすぐ近くにあるんですが、そちらの方で新しく開拓伝道者養成コースを始めるので、お手伝いしていただいて、モーセ御書からお話ししていただけませんかと、まあ、KBI の太田先生と私も KBI の方が専任なんですけども、別な聖書学校に太田先生と私お招きを受けて、教えていただけませんかという、まあ、5箇所から次から次へとそういう申し入れがありました。そのようにして神様は祈るときに答えてくださるお方、私たちが心を注ぎ出してこの方を求めるときに、呼び求めるときに答えてくださる方だということをもう一度個人的に表してくださったんです。ぜひとも皆さんも味わっていただきたいんです。イエス様は今生きておられる、あなたのために働いてくださるお方です。私たちの信仰、それはただ絵に描いた餅ではないんです。そして皆さんお一人お一人が人生の主役なんです。あなたの人生の中でイエス様が働いてくださるということ、これほど大きな喜びはないはずです。ぜひともイエス様に祈ってみてください。あなたの奉仕の拡大が与えられることを信じます。この年一人でも多くの方が導かれることができるように、あなたは私を用いてイエス様へと導くことができるように祈りましょう。前後しますが、第一に肉体の解放、二番目に奉仕の領域の拡大、そして三番目に霊の解放であります。私たちが主に叫び求めるときに、呼び求めるときに、主は私たちの内側を解放して喜びと平安と力を与えてくださるお方であります。最後にこのことをお話しして終わりますけれども、もう ずいぶん昔の話ですが、明治16年に群馬県の前橋というところで大きな火事がありました。前橋の大火として知られているんですけども、約1000軒の家が焼け出されたんです。そして多くの方々が亡くなりました。その時に4人の方々が、あの家は住吉屋、あの火は住吉屋から出てるのを見たと言って警察に言ったんです。証言したんです。それで住吉屋のご主人が、あそこが犯人だということでですね、住吉屋が火元だということでまた大騒ぎになりまして、この主人は何度も何度も警察に呼び出されたんです。で、この住吉屋のご主人の宮内さんという方は、宮内文作さんという方は、自分が家にいた時にこの火事が始まったので自分のところが火元ではないということを確信していました。うちから火は起こらなかったぞと。でも4人の人たちが、あそこが火元だと、あそこから火が出てるのを見たと言って証言したものですから、この住吉屋の宮内さんのところが火元だ、あそこが犯人だということになったんです。それでもうこの宮内さんは逮捕されて、そして留置場に入れられてと、刑務所に入れられてという寸前まで行ったんですが、一人の女の子が、私は火があの住吉屋さんからじゃなくて、住吉屋さんとその隣のその路地のところから火が上がっているのを見ましたと言って証言してくれたんです。それで彼は刑務所に入らなくて済んだんです。逮捕されなくて済んだんですが、しかし噂は怖いもので、町中の人たちが火元は住吉屋だということで噂してしまったので、もう商売ができなくなってしまった。それで店を畳んで、そして彼らは夜逃げするようにその町を去っていかなければならなかったんです。 自分が犯人ではないというその濡れ衣は晴らされたんですけど、にもかかわらず人の噂は怖いもので、あそこが火元だった、あの人が犯人だという噂だけが広まっていってしまう。それで彼はですね、もう腹が立って悔しくて仕方がないので、まあ、まだ明治の16年の話ですから、日本刀を買ってですね、これで犯人見つけたらね、殺してやると、そして自分も自害しようと、そう思って日本刀を買い込んで家に持っていたんですが、この人の遠縁にあたる笛木さんという人がクリスチャンで伝道者になっていたんです。でこの人が訪ねてきまして、宮内さん大変だったねと、何もできないけれども本当にお気の毒です。この人もいろんな苦労をして、その中でイエス様を信じるようになってた人です。それでぜひともこれを読んでください、今私にできることはこれだけですと言って聖書を一冊プレゼントしたんです。それで宮内さんは聖書を読むようになりました。聖書を読んでるうちに、ここには今まで見たことのない別世界がある、許しの世界、愛の世界を彼は聖書のうちに見出したんです。そして宮内さんはこの聖書が教えている救い主イエス・キリストがどんなに誤解を受け、また偽りの裁判を受け、十字架に向かわせられたかにもかかわらず、父よ彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのですと祈られたイエス様のその祈り、それに感動して彼はイエス様を信じるようになりました。そしてあの火事にあったこの町の人たちのために何か自分もしたいと彼は思うようになって、あの火事で親を失った子供たちのために孤児院を始めたんです。そしてささやかながら、細々ながら孤児院を彼は経営して行っていました。14年が経った時にある人がやってきて、あなたに会いたい人がいます、今ついてきてくださいと言って、急いでくださいと言ってある旅館に連れて行かれたんです。で旅館に行ってみましたら、おばあちゃんがもう危篤状態で、その旅館、まあ、宿屋にですね、寝ていました。この人がもうすぐ自分は死ぬけど、もうその前にあなたに会いたいと言ってるというので呼ばれていったわけです。それとそのおばあちゃんがですね、もう本当にもう命がなくなるというぐらい弱っていたんですが、宮内さん、私はあなたに謝らなければなりません、あの火をつけたのは私です、あなたの隣のあの路地の向かいの人、あの人が憎くて恨みがあって、あの人のところに私が火をつけたんです、それなのにあなたが犯人扱いされてごめんなさいと、自分はもうすぐ死ぬけども死ぬ前にあなたに謝っておきたかったんですと、そう言って話してくれました。宮内さんは彼女にこう言ったそうです。いやいや、私はあのことがあったおかげで今新しい世界を見させられているんです。許しの世界です、愛の世界です、素晴らしい世界です、イエス様のことをお話しさせてくださいと言って、短くイエス様のご生涯をお話しして、おばあちゃんもイエス様を信じましょうと言って、おばあちゃんのことを私も許すけどイエス様も許してくださる、そう言ってイエス様を信じる信仰へと彼女を導いたんです。彼女はほっとして穏やかな顔をして間もなく召されていきました。私たちの人生においても、まあ、これほどの誤解とこれほどの抽象ではないかもしれないけれども、皆さんそれぞれの人生の中でいろんなところで誤解を受けたり抽象を受けたり、ありもしないことでいろいろ言われたり、そういう痛みの経験をしてこられたかと思います。このような問題の中においても私たちは主に祈ることができるんです。 イエス様ご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。今日私たちはどんな問題であれ、イエス様に目を向けようではありませんか。そしてイエス様に祈っていこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この2022年を本当にあなたと共に霊の深みにおいて歩むことができるように助けてください。どんな問題であっても、どんな悩みであっても、どんな痛みであっても、苦しみであっても、イエス様に祈ることができるように助けてください。そして、愛する兄弟姉妹がイエス様に声を上げられるときに、あなたが答えてください。今も生きて働いておられる、あなたの御力を表してくださるように、お願いいたします。お一人お一人を愛してくださって、これまでの人生を導いてくださったお方が、これからも導いてくださることを感謝します。お一人お一人の上に、ご家族の上に、豊かなあなたの祝福を注いでください。この年、兄弟姉妹とともどもに、今まで見たこともない、聞いたこともない、期待したこともない、あなたの御業を見ることができますように、主よ、クリスチャンとして、祝福のもとしとして歩むことができますように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。